寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
3月最後です。たっちゃんおはようございます。
はい、おはようございます。いよいよ新年度を前にして、本年度締めくくりの月、ね、最後の最後。実は1ヶ月前の2月の23日に、
はい、
美保園ホテルって、まあホテル、ね、美保の先端、美保園ホテルで、落語の二人会っていうのがあって、竜亭こちらくと。で、もう一つが、今、なんか、東海第一高出身の春風亭翔太っていうのっけ。笑点の司会やってる、翔太の弟子の、翔屋っていうのが来たのね、春風亭翔屋っていうのが2人来たの。それを計画したのは NPO 法人で、その NPO 法人の名前やっちゃったんだけどね、その理事長が高橋信義って言って、東海大商用の校長先生を最後に終わった人、高橋先生から、それの後押ししてるのは実際には大ボスなんだけど、東海大学の事務局の局長をやってた服部俊介さんってのがですよね。で、これお父さんは焼津の市長だった。で、その服部俊ちゃんと高橋信ちゃんが、まあ、2人が理事長副理事長という形で NPO 法人で、それでその、落語会を ね年に一遍なんで、今年2回目だって言うんだけど、やってるわけと、地域の人たちから、まあ静岡からも行った人もいるだろうけども、およそ150-160人で会場満杯だったんだよね、その落語会で。俺そのね、最近のその特にこの若手の落語家という人の話を聞いてて、ふと感じたことがあってね、世の中が今非常にいろんな趣味興味ってやつで面白くなってることも、昔と違ってさ、いろんなことがパソコンを通じてだとか、スマホを通じてだとか、映画を通じてだとか、いろんなものが入ってくるんで、面白さって楽しさってのは昔とは比べ物にならないぐらい種類が増えてきちゃうね。だからそのお笑い芸人っていう人が、まあお笑い芸人って、落語家をお笑い芸人って言っていいのかどうかちょっと微妙なんだけど、まあ、俗にお笑い芸人っていうのが面白いことを言うのは難しいんじゃないのかって思うんで、だからつまらない芸人の方が面白いっていうことがあるわけだよ。でテレビなんか見てるとね、ちょっと何かでドーンと売れちゃって、ワイルドだぜっつってバーッといなくなっちゃうじゃん
ね。一発芸ですね。
ねえ、でそれその時は面白いんだけど、あと飽きられちゃうと、で本来芸っていうのは上手いだとか下手だとかということが人気を分けなきゃいけない、本来は上手い下手っていうところは、そうじゃないね。その最近は運が悪いかいいかだよ。そのなんか目に留まったとかなんかで運がいいか悪いか、それでそのなんか人気が出たり出なかったり。だから本来は客が時の経つのを忘れるような芸が展開されて、そうすると芸人が勝ちだよね。いやー、うわ、もうこんな時間になっちゃったの、時間忘れちゃったよっていう芸が果たしてあるか。だからそのじゃあ芸はどうするかっていうと、この本来その人の持ってるものと磨きに磨いた芸っていうやつ、モノマネっていうやつは特に感じるんだけど、人のモノマネっていうのは本来その何か批評とか批判っていうのが入ってくるから本来のモノマネは、形態模写、要は形だけを真似するんじゃなくて、この人ならこんなこと言うだろうなとか、この人ならこんなことを平気で思っちゃうだろうなっていうことを、こっちがポッとこう真似しながら言うところにモノマネの面白みがある。ところが最近は声が似てるだとかね、どんだけっつって流行るじゃん、それだけで流行っちゃうじゃん。そうじゃないだろう、だからあれも飽きられて終わっちゃうという。だからそうじゃねえんだよな。だから A 六輔がこんなこと言ってて、俺 A 六輔大好きなんだけどね、 A 六輔が中国行ったって、でモノマネの話になったって、中国人、そしたらね、動物の鳴き声とかね、あるいは鳥の鳴き声、まあ動物も鳥も一緒か、鳴き声なんかをやる人がすごく多いんだって。でなんで人のモノマネしないのっつったらね、人のモノマネをすることはその人の悪口になっちゃうからしないんだって、中国人が言ったって。だからそこは今言う本来日本人の考えるモノマネとは、その人がこんなこと言うだろうなっていうか、その人の 揶揄したりさ、その人を逆に言えばそれがその人の人気につながるんだけど、モノマネされた人の人気につながるんだけど、そういうところっていうのはやっぱり違うなって思うんだよね。で今チャイナって言ったけどさ、チャイナとジャパンってのは、あの陶器は西洋ではチャイナって言うじゃん、陶器のことを全部チャイナって、おーザチャイナって、で蒔絵とか漆っていうやつはおージャパンって言うじゃんね。あの文化ってあるよね、さが陶器はチャイナ、蒔絵とか漆文化はジャパンで、それがあの通りになってるわけだよね。でまあそのそれが芸の世界でもね、同じようなことは言われねえのかなってふと思うんだよ。あ、これはジャパンっていうのはモノマネ、今のモノマネの世界で言えばその人となりをフューチャーする、あれこの人だな、こんなこと言うだろうなって、面白いだろうなっていう、それが昔あったんだよね、モノマネには、モノマネをする人には。今ないよね。でまあね、こんなこと言った人なんてね、ナトネ、ナトネ、お前の芸は客を泣かせる芸じゃねえな、寝かせる芸なんだよって、泣かせるのなって、寝かせるのなとね、お前の芸は客を泣かせる芸じゃねえよ。泣かせるっていうのは感動してっていうことだよね、
あの泣けるね
え、泣けるねえ、そうそうそのななんだよね。とか寝かせて、俺あの昔あの今ちょっと最近その芸語屋行ったことねえんで分かんないけど、時計ってやつが多分あると思うんだよね、その芸語屋にもと、大きな時計が今何時だよって、昔はなかったよ時間時計、今もな、最近ちょっと江戸行ってねえから東京行ってねえから分かんねえんだけど、昔あの芸者の置き屋なんかにも時計なかったよ部屋には。それあの時の経つのを忘れて楽しんでくださいってことになってるわけで、でもっと言うならば昔あの女郎屋っていうのがあって、まあ要はね、性の処理をするとこがあって、でそこ行くとやっぱりトイレ行くのにも女郎氏がついてきた。それ何かって言うとね、そこでふっとこう時計を見てほしくないからって、だから結局は時忘れてよっていうことなんだよね。でその時を忘れさせるようなものが芸だって言うんだけどね、その芸という字、これは多分みんな知らないと思うんだけどね、東京芸術大学っていうその芸は昔の芸なんだよね、字が漢字で。もう一つは文芸春秋という本があるでしょ、文芸の芸っていうのはさ、あれも昔の芸なんだよね、あの草冠に執事の執に言うとか言って、で今の芸は草冠に言うだけじゃねえ、あの芸と芸、あの難しい字と優しい字の芸の違いって意味が違ってね、難しい芸っていうやつはね、これあの人間の情念とか人間の気持ちを育てるとかっていうのは芸なんだよ、難しい字。ところが今芸術という字を書くあの芸は植物なんかを育てる芸なんだよ、だから園芸っていうでしょ。だからあの、漢字の成り立ちが違うんだよ意味が。でまあその今の芸という字なんかね、特にあのお能の世界で上波球っていう言葉なんだよね、序談があって破って急ぐっていう、要はあのその歌いだよね、あと舞という。でその能の世界で上波球っていうのがあるんで、これ最近じゃいろんなところで起承転結を求められちゃうって言うんだよね。あ、その通りだなと思って、結論をあの見てる人が結論つくんだよと、見てる人は何を感じるかっていうのが本来の芸術なんでね。だからそこら辺もやっぱりみんな見方っていうのを覚えた方がいいなってつくづく感じる。要はその日本古来の伝統芸ってのはそんなもんだよね。まあまあ日本の芸能ちょっと勉強すると面白いですよ。
なんか最後をお客さんに委ねるような芸が多いですね。
そう昔はそうなんだね、ところが今そうじゃないんだよね。